さっき何人だったんですか？
26人
ぐらい。あ、でもまた増えましたよ。21人。ありがとうございます。
じゃあ僕の、はい、第6位のミッドナイトインパリは終わりだったので、はいはい、じゃあ小泉さんの第5位。
ソウルサーファー。
これは確かに良かった。
そうなんです。けど、もう本当ね、泣いちゃって
実は
苦しいくらいだったんですけど、うん、でもね、ウィークエンドシャッフルで歌丸さんの聞いたら酷評してて、結構ボロッカスに言っててね、なんかキリスト教色が強すぎるとか、
あ、そうでしたっけね、
なんか家族とか周りの人が親切すぎるだろうとか、そのどうやらその、サーフィンの実際の女の子が、相当介入してて、で美談にしすぎなんじゃないかみたいな感じでおっしゃって、確かに全くその通りだなって思って
でもね、まあ、そうだけどね、まあ、でもこれにそういうこと言うのもどうかなって思うけど、
でも褒めるべきところはそんなに褒めてなかったので、そこは僕はちゃんとね、強調しておきたいんですよ。もうどう超えたね、とんでもないスポコンなんですよ。
そうなんですよね。
そうだから、巨人の星で、ライバルに打ち勝つとか大リーグボールを投げるっていうのが、手がなくなってるのにサーフィンをするっていうことに置き換わってて、だからハンディキャップを克服するんじゃなくて、手のないその状態でもう健常者ともう互角に戦うっていうね、その凄さ、
腕取らなくなった時のみんなの冷静なあの判断がすごいね。
もう完璧なファーストエイド。
なんか一応ライバル役みたいなのがいてね、生意気な、
黒髪のね。
でもあれがこうずっと態度が変えないから、
そう、
平等に扱ってくれてるっていう
感じが、私をあの子だけは対等に扱ってくれたわって、そこがね、ちょっとね、もう心象者扱いされることにものすごい腹を立てる、そのね、なんか心構えとか本当に胸を打つじゃないですか。
確かにあれでも、その友達、すごい親友が、あの子のためにわざと負けてとか言ってる時に、
そう、
見ててイラッとくるものは確かあるんですよね。
まあでも、そういう気持ちも分かりますよ。
分かるんですけどっていう感じですね。それ言っちゃダメだろ。
でもあそこでね、手のない人に対してもう本当両手でぶん殴るみたいな大丈夫、おいおい大丈夫かって、こっちはハラハラするぐらい堂々とね、やり合ってて、やり込めてて、すごかった。で、あの子が一番興奮するで拒絶反応を示すのが奇襲をね、作るところで、その時の場面もね、その嫌がりようとかすごい良かったです。
犬にもなんか伝わってましたよね
偽物だぞっつって、
でもやっぱ小泉さんが泣くぐらいだからよっぽどのことですよ。
そうですよね。言葉のない男
僕ね、感動するけど、感動以上に、みんなのあそこの、ハワイの海辺での
花火とか、
あの平屋の一軒家での生活ぶりがすっごい羨ましくて、
時々サメも来るのに、
ああいう生活したいなと思って、
カズタさんもハワイに行かれたそうですね新婚旅行で何日行ったんですか？
ハワイ
4泊も
そ, うあそういえば最近やらせまったまちゃまさんの想定 のアメリカは今日もしてるんですけど、もともと炭鉱部の花熊さんが想定だったんですけど、その中で要はバンに乗ってあちこち転々とするサーフィン家族っていうのがいて、
ドキュメンタリーでやって
たよね。そうそうそう。でも実はそれはなんかそんなにいいもんじゃなくて、学校に行かせてもらえないから、全然子供が潰しが効かなくて
プロサーファー以外になる道がない。
そうでもなんか親子関係も悪くなっちゃって、もう学校に行かせてもらえなくて本当に損したみたいな。あそこはまだ、ね、一応ちゃんと学校行かせたし、
うちがあるからね。ああいうアメリカの家がね、すごい見てるだけでね気持ちいいんですよ。
ジョージ・クルーニーの
ファミリーツリー
もハワイが舞台なんだけど、あっちは割とうつうつたる内容で同じハワイでも違ったのを、漫画教室でもそれ見たんですけど、 すごい良かったです、
小泉さんは特に泣いたっていうのはどの辺
ですか。いや、やっぱもう頑張ってるところに泣いちゃう。
全体的に頑張ってます
そう。
もうじゃあ泣きっぱなし
みたいな。もう泣きっぱなし、最後のもう本当あのタイムアウトしてんのに見事なチューブライドを決めるところとか、あそこでこうね、波の壁面を触れるんですよ、指で。あれは本当にその能力があって、その波が来て波に見事に乗れた人しか味わえない感触じゃないですか。どんな手代わりなんだろうって思うと、もう
そう考えると腕を食われたあたりからある意味では選ばれた人のよくもあるかも。
その前はでも調子こいてましたもんね。
まあまあちょっとそうですよね。
あの歌丸さんも言ってたけど、女のサーファー映画で昔ブルークラッシュってあったんですよ、それもねすごいいい映画なんで、それはおすすめです。
見たいですね。
若い頃のミッシェルあのロドリゲスも出て
ます、本当にその試合には負けるけど勝負に勝つみたいな。
そうそう、
ロッキーザファイナルのラストもそうですけど、あのいいがいいんですよ、ね、
思い出しただけちょっとうるってくるじゃん。
大体もうね、アメリカの映画何年か前から、結構前からそうだけど、最後負けるんだよね。試合では負けるけど、でもその後もっとなんかいい感じのあれが待ってるっていうね、それがうまいんだよね、昔はなんか何が何でも最後は勝つんだけど、でもいつ頃からもう勝たなくなったね。
まあ考えてたらダークナイトとかもそんな感じですよ。なんか
一応ロッキー4では勝ってましたよ。
チアーズも負けてるし、負けてるけどいいんだよね。
花熊さんの大好きなローラーガールズダイエリーも第2位だけど
ね、あの2位がすごいんだよね。だからね、
伏線も聞いてる
し、3、4年前に新潟文理高校もね、甲子園球場で野球大会準優勝で、でもねそれがすごい感動的な試合で、もう圧倒的にボロボロに負けて、この試合はもうダメだなって思ってたら、1点ずつコツコツコツコツ返して、最後ねもう1点差ぐらいまで迫るんですよ。
いい試合ですね。
そこがもうすっごい感動的で、
すごいハラハラする。
むしろ勝つより本当映画みたいに感動的でしたよ。あれ映画にしてください。あれなんだこりゃ。あ、大丈夫か。
新潟文理高校で大
丈夫。時間があと20分ぐらい
です。よよ、
まじですか。
まずい。
まあちょっと
飯田さんのライブがねこの後ね。
はい。
じゃあ川崎さんの第5位。
5位はもうこっからはじゃあ1位と変わらない。
なるほど。
はい。私が生きる肌。
ああ。なるほど。じゃあ僕は言っちゃいますけど第4位がそれです。
そう、これは花熊さんがコピーかなんか言ってたんですけど、どう超えた DIY。
そう、本当すごい。とんでもない映画でした。
DIY。
DIY。
本当びっくりするね。
これなんかなんでそんなことをあの主人公やったっていうのが何の説明描写もないから、なんでそいつを選んだのっていう。
途中まで何が起こってるのか全然わかんなくてね。
最初の方はでも明らかにあの女性を軟禁してて、まあなんか横溝だね、江戸川乱歩の猛獣みたいな感じの、まあ、マッドサイエンティストものなのかなと思ったら、まあマッドサイエンティストなんだけど、
もっとね、
もっと冷静に狂ってて、
あの根本さんの要素を足したような
感じ。そうそうそう。拷問するじゃないですか。拷問っていう か, か、なんか痩せさせてたのかな、今思い返すと。なんか洞窟みたいなところでつないで、
そうすね、
水ぶっかけたり、残飯みたいなの食わせたり。
根本さんの漫画を、こういうあのヨーロッパが、あのおしゃれに映画にしたって感じなんだよね。
じゃあ、あれは、村田と佐吉とあの関係なんですね。いやでも本当そんな感じですよね。
で最初びっくりして、あその時 DVD で見てたんだけど、思わずもう一回最初からなんか見てあの分かってて見るとそれはそれでまた面白いんだよね。
なるほど。
最初の時からあいつあれだって分かってるから、
ああ演技して、ね、してて、
途中で現れる、まあ、主人公の実は兄弟で、虎の紛争してて、あいつがてんてこでね、面白かったですね。このなんか今ハロウィンやってるおかげで堂々と歩けるのさなんつってそしたらあの風貌通りすぐ強姦しちゃうの、
ね、最初何やってんだこの映画と思いましたけどそしたら後半からだんだん企みが分かってくる
みたいな、なっちゃって、すごかった、
時間がないのが残念ですね。これからいよいよ第3位とか話していくと、
でもねもう喋ってる映画でもあるので
そうですね、付け足す感じですかね。
はい、
じゃあこれはあんまりね ネタバレはなるべくしたくないので、
そう面白くなくなっちゃうから本当に見てください、はい、面白いですよ。
三平画家がネタバレしないっていうのは相当なことですね。
そう申し訳なくてネタバレできな い,
きない、
これとハローボスさんネタバレ
そうできないんですよ。ではじゃあ原駒さんの第3位は、
あ俺です、小泉の第3位は、はい、サニー永遠の友達、
永遠の仲間たちDV するのパクった映画みたいになっちゃったん
ですいやもうこれもね、さっきもね言いましたが、ぜひ三平画館の特別編と、今発売中の髪の毛っていう格闘技雑誌で僕コラムを見開きで書かせていただいてますので、ぜひそれを読みください。
ということでじゃあ僕の第4位は、
3位、
あ3位、4位、
4位、あ俺位、そっか俺さっき4位が被ってたんだ、ね、ごめんなさい、3位まで行っちゃった。
タッカーとデール、
あタッカーとデール、
史上最悪についてのやつ、
ね、なるほど、
これは最近 DVD 出たね、
あもうなりましたか、ね、これもでもねネタバレしないで見た方が全然面白いので、まあ、そうなんですよね、
ただ宣伝で分かっちゃうんで、
まああと三平で散々喋っちゃってるから、
これはでもさっきも言ったけど友情物語部分がまずいいのと、このまあ、要は最後にデールがこうちょっと悪いやつからヒロインを助けるんですけど、その前にタッカーの方が指2本切られてるのに、すっごい慰めるんですねデールを、俺なんかダメだって言って昔一緒に何だっけ、なんかカエル取りかなんかやって、俺の方が勝ったって言ったけど、実はあれはお前の方が勝ってたんだよ、数を水増ししてて、
よかった、
そうお前は自分に自信がないだけでできるやつなんだよって言って、
あの指の回収もね、
よかった
ね、うまかったし、あそうだ思い出した、それ三平で小泉さんが文句言ってたのは、はい、あのデイルの方があの記憶がいいことに対して、
あそうそうそう
記憶、あそっか、そういうあの元からじゃあちょっと賢いやつじゃないかっていうね、
でもねそれはね、全然ありだと思う、
なるほど、
だってあの電車の駅を覚える人が同じようにそういう感じだと思ったから、
あと映画の中でこれ大して描かされてないんですよ、あの最後になんかその犯人役っていうかそいつが喘息持ちでなんか粉かけられて、
ね、
あれ、でもあれもただ単に粉かけて落ちるだけでもいいし、まあ人間なんか一個でも得意なものがあるんだよぐらいの、
なるほど、
あと小泉さんがおっしゃってたのは、
何言ってたかもう忘れてしまいました、
最後のその大学生側のやつが最後もうネタバレですけど、殺人鬼、親父が殺人鬼だったって、
ああそっか、そういう遺伝なのはひどいじゃないか
っていう、あれはねかばいきれませんあれはねちょっとねそのラストいらねえんじゃないかと思ってて、その前にあの、まあ、両親が殺人鬼に殺されて、おばあちゃんの家に預けられて、だからすごく殺人鬼を憎んでて、殺人鬼だと思って戦って
る、ね、トラウマがあるから、そ
う
そ
う、
まあ、
ミイラ取りがミイラになったっていうだけでいいんじゃないかって、ちょっとあれはねトゥーマッチだったんですけど、
はい、
でもそのデールの言いやすぶりがね本当にね見てて心洗われるんで、それだけでも結構見る価値ある、
でもそんなのもね1回見ただけは全く気にならなかったんですよ、2回目細かく見てたらいろいろちょっと飽きる場面もあったりして、
そうそう、でもそういうのもあるんですよね、
あのタッカーの方 の,、ええ、あのビール好きなことが川崎君ともダブルから、
あそうそうそう話してましたよね一緒にアイスロと酒ビール飲みたいと思いましたよね、
じゃあ、
じゃあ小泉さんの、
はい、第2位はキラーエリート。まあこれはね、セイサムがここ数年乗りに乗りまくっている、今年もね、いきなりかましてくれましたよ、
もうなんか今までは世界一かっこいいハゲだったけど、もうハゲとか関係なく世界一かっこいい男ですよ
本当そうなんですよ、
もう最強だし、
武将髭を剃らない男、
この映画はねすごいアクションに次ぐアクションって、もう息つく暇がないんですよ、なんかミッションをこなして、でそれで一息つくのかなって思ったら、今度身内からも殺されかかったり、でまた次のミッションやってまた殺されたりとか、もう本当ね
一
回見ただけだともう何回戦ったのかよく分かんないぐらいずっと戦ってて、それがずっと面白いんですよ、
あとやっぱステイサムの戦いぶりが見てて気持ちいいんだよ
ね、なんかあんま飛びすぎない表現とか、
これはリメイクなんですか、
いやあんま関係ないみたいですよ、
タイトルがたまたま同じだけど、
本当だったら僕らが子供の頃に見るブルース・リーのように、今の子供が にステイサムが本当は届いてたらもっと面白いことになってるんだろうなって。
全くですね。
ただねちょっとやっぱ子供向けじゃない感じなんですかね。うん、
いやでも子供はこのぐらい見た方がお喜びです、ね。
やっぱりジャッキー・チェンとかやっぱり子供向け意識してましたから。
この前ねふわーっと夜中ワウワウつけたら。ステイサムのメカニックやっててやっぱむちゃくちゃ面白かったんですよ俺去年の1位にして、間違いなかったって
あれは面白い映画でしたよね、構造も
僕昨日見たステイサムのセイムっていう新しい映画、
ピカデリーでやるやつですね。
今度やるもうすごい良かった。
あ楽しみだな。
まずは僕はじゃあキラーリートを見るところから。
はい、
監督は誰なんですか。
監督は全然覚えてないです
ステイサムしか覚えてない
、うん、南くんなんか言ってたけど忘れちゃった。
だいたいなんかステイサムはいい女と人知れず住んでる。
そうですね。
付き合ってる女がいつもいいんだよね。
そうなんですよ。付き合ってる強いやつ。
はい。じゃあ川崎さんの第2位は。
あ、俺サインですね。
あ、ごめんなさい。そっか、交互にやってたから。
飯田さんがちょっと遅れるからもうちょっとゆっくり。
あ、大丈夫ですか。
ラッキーでございます。
20分ぐらいで大丈夫。
もうやったでしたか。
やったというと失礼ですけど。
やった
すみません。じゃあ僕は SR 埼玉ラッパー。
あ、そうでしたか。
ロードサイドの逃亡者。
僕の8位でしたね。
これはね、あれですよ。試写会で見たときにこのマイティ役の人が過呼吸で倒れちゃったんですよ。
あ、本当に。そう、緊張しいなんですね。
今ね主役張ってる映画で。これはまあさっきも言いましたけどね、そのイックとその最初の主人公ですね、イックとトムが、
はい、
そのさっきも言ったけどマイティの方は結構才能があったんですけど、イックとトムはどうなのかなっていう感じなのに頑張ってやってる感じも結構ホッとするんですよね。でもそういうのも見てて、でそのイックとトムがその栃木でしたっけ、
栃木かな、
で出会うそのなんかなんだっけ、正義大将軍っていう、
あ、そうですね、
あれも本物のラッパーの人らしいですけど、あれとこうチーム組む流れとかも
青白いやつがね、
そうそう、なんかあそこもグッとくんですよね、
なんかね、あの二人が出てくるとホッとする、
ホッとしますよ、
ね、食堂みたいなところで働かされるっていう昔の東映映画みたいな
ずっとあいつのあの病弱のやつがおまんこやろうって、おまんこ顔でしたっけ、すっげえひどい悪口ずっと言ってるんですよね。でそれでなんかやっぱり DJ 武田先輩とかもやっぱリスペクトしてて、一緒に組んでやっていくっていう設定もすごいいいし、でそいつらが目指すステージがなんかその栃木祭りみたいなところもなんかいいですよね、ちょうどいい感じで。だからまあ最後の長回しとかは確かにちょっとたどたどしい部分はあるんですけど、
いや、圧巻でしたよ。
やりきっちゃう感じとか、
ステージのね、あの対面するとこがやっぱいいんだよね。
そうですね。
こっちはもう完全にもうさ、切羽詰まったから
、リンチですよ。
ね、まだ大丈夫なあれが近づいてんだけど、ね、丸っきりもう。
そう、昔は一緒にね、ラップをしてた仲間たちが、片やリンチ、片や、まあ、田舎のチンピラがやってるラップですね。ラップをしてるっていう。
で、埼玉のラッパーって、あの、一作目のやつはノベライズであって、で原作読むと、実はちゃんと、曲も作ってるし、テープを送ったりして、実はあのトムとイックとかも実はちゃんと頑張ってて、だからあれがステージでちゃんと映ってないんですけど、ちゃんとこう歌とか聞こえるとこう割とちゃんとラップできてるし、
はい、
そこがまた切ないんですよね。
なるほど。
なんかこう妙案が分かれちゃうんだけど、まあどっちも決してまだ未来が見えてるわけじゃない。それが最後のあの獄中のラップバトルとかも結構。あの後もしかしたら本当にそのゲットから出てきた感じでまた組むんじゃないかっていう含みもあるし、まあ監督はもう作らないって言ってますけど、
あ、本当に
あのとりあえずあの3部作で、
ね、
でも正直見たいですよね。
よかったです、すごい私、ね、川崎さん の, あの映画秘宝で、ジャンクハンター吉田さんが過去にラップをやってた話と
かそうそうすごいよかったですよ。ほとんど吉田さんに引っ張ってもらった話ですねじゃあ、まあそんな感じです、ね、
じゃあ川崎さんの2位をじゃあ行きましょうよ。
あ、僕の2位。あ、そうですね。僕の2位は、サニー。
ああ、そうでしたか。
これ高校時代の八七が好きなんで、それ以外は丸だけにしてちょっと時間が足りなかったんで。これはもうさっきで、もう何回も話してるんであれなんですけど、
ね、
これはあの、よく、この間2人とも話したし、あれなんですけど、 女性が意外と感情移入できないとか言ってる人も多くて、僕も Facebook で感想書いた時にやっぱり、その人はね、漫画も描いてるし、イラストもやってるし、デザインもやってる人で、まあ自立結構してる人で、やっぱり 女性っていうのは連絡意外とまめに取ったり結婚式出席してるから、何十年会ってないっていうのはなかなかリアリティがないって言ってたんですけど、でもサニーは何十年会ってないって設定ちゃんと描いてたじゃないですか。
だってね、あの事件があって気まずくて会えなくなっちゃったんですよ。
そうそう、で俺はでもそのコメントで、でも男って意外と会わないんですよねとか言ってたんですけど、みんなそうやって語るんですけど、俺もその女性も男の代表でも女の代表でも何でもないんで、男ってこうだよねと女ってこうだよねっていうのはあんまり関係ない
です
よね。
男も女関係なく会わなくなるのは全然わかるのに、それはおかしいっていう人がいるのがよくわかる、ね、
だってリアリティって言ったってその人の
経験の一つですね。みんな同じ町に住んでそのまま大人になってんならしょっちゅう会うだろうけど、絶対もう町出てさ、それぞれ仕事したりさ、いろいろあったらもう会わなくなるのは普通だと思うんだけどね。
そ うちの町で、町の外れにポピーっていうゲームセンターがあって、中学ぐらいからもうずっと通ってる同級生いるんですよ。で、もう最初はチャリで行ってたのが車になって、で、なんか離婚したりとかしながらもうなんか日々そこに、
まだポピーに通って
る。お盆とかお正月に行くと東京にいる連中も集まったりしてて、会うんですよ。そのポピーが2月に潰れてなくなって、今さらちになってしまいました。
ポピー永遠の仲間たちって映画になりそうな感じなのに。それもなんかいい話じゃないですか。さらちになってしまったとか。そのポピーが本当ハチナ的な役割だったじゃないですかね。
全くそうなんですよ。じゃあ、1位いきましょうか。
じゃあ、花熊さんの、あ、花熊さんの、
まず、はい、小泉さんの第1位は、ドライブ。まあ、しょうがないですね。これを褒めるのも大人げないかなみたいな、個性がないんじゃないかって思うんですけど、いや、もうびっくりするほど良かったので、1位にさせていただきました。
ストイックな主人公です
ね。
どの辺が特に良かった
ですか？なんかね、もう最近、王将とかでも、ご飯食べて、もやしのカスとかが爪楊枝欲しいじゃないですか、あの主人公爪楊枝をいつも踏まえてあいつはどれほど歯にカスがたまる男なんだったんだろう。
スキッパなんでしょうね。ライアン・ゴズリング
ライアン・ゴズリングがね、それをふと思い出しちゃうぐらい、
そうそう、あの歯磨きっていうのは歯周病の予防にしかならないって聞きましたよ。
本当に
歯のカスを取った方がいいらしいですね。どうでもいい話をしてしまいました。
いや、あと僕は普段から運転するんですけど、なんかもう急にサッて隠れて ライトとかエンジン切ったりして後ろの車に隠れてみようかなとかそんなことがしたくなっちゃう。
もう普通にもうミーハー的にもうキャーかっこいいってなっちゃうよね。
ゴズリングダンス
かっこいいってなっちゃう。
かっこいいし、マリガンとかね、か
わいい
子供もかわいいし、もういいことしかない。あんなね、なんかあんなふわっとしてるけど、すっごい度胸を座ってて、もう多分過去に5、6人殺してるんですよ、あいつは。
エレベーターのやっぱ、戦いはね、すごかったね、あれ。
なんか、あれ、たけしの育ち根っぽかったです
ね。あ、そうそうそうそう。
あと、暴力シーンが意外と、途端に韓国映画っぽいっていうか、そこだけ急に暴力度が上がる、残虐度が上がるとか、僕でもちょっと不満だったのは、最後のラスボスなのか分かんないけど、あれを影だけで処理しちゃったので、あれとかちゃんと見せてほしい。
でもね、あいつはラスボスにしては小物だったんですよ。その前にやったゴリラみたいな顔の方が、ボスっぽかったじゃないですか。だからじゃないですかね。
なんかでもちょっとね、それはどうかなって思って。イチャモンですけど。
なるほど。
でもあの主人公が重傷を負いながら去っていくとかいうのはね、
いいですね。そうですよね。死んじゃったかもしれないですね。
でももしかしたら生き延びてるかもしれないみたいなニュアンスを。
はい。じゃあ川崎さんの第1位は上半期第1位。2回見て、
2回ともボロ泣きしました。ハローゴースト。
なるほど。
これが1位でしたね。
そっか、僕ね、なんか本当出来の悪いコメディにしか見えないところしか見てなくて、
途中で寝ちゃうとね、そうなっちゃう、
ね、でもね、それはしょうがないけ
ど、ね、でもね、俺2回目見た時そんなね出来悪いとは思わなかったんですよ。
あ、本当に、
あの割と暗い話に、主人公がこう自殺願望があって、 あの暗い話になりがちなのをなんとか、
うん、なんか音楽のセンスとかなんだこりゃって感じじゃないですか。
ちょっと古臭いコメントです
よね。まあ、でもギリギリのところでね、
う
ん、わざとなんだけど、ね、
そう、ちょっとそう、それは本当脚本がギリギリのところを描いてるんですよ、ね、
なるほど。
でまあネタバレもこれもしたくないんで、あれなんですけど、描かれてるこう設定っていうんですかね、そのこういう設定ってあるんですよ、その3人のゴーストとかみたいに、まあ、ある主人公が、かたくなな主人公が、あの素晴らしきかな人生とかもそうですけど、まあ、天使だったりとか幽霊に出会ったことによって人生を振り返って反省して新しい人生を歩むっていうパターンって結構あって、
うん、
でこれも割とそのパターンにはまってるんですね、設定自体が。でこの3人のじゃねえや4人か4人の幽霊を、うん、の問題を解決することによって主人公が変わって生き直していくんだろうなっていう話かと思ってたらっていう、でその途中のエピソードっていうのが、まあ、最後にあるネタがバラされるんですけど、うん、ちゃんとそれに連なる設定なんですよ、
ね、
全部
いっぱいいっぱいだよね、
あのたまたまその一個一個の問題が全然関係ないんじゃなくてちゃんと有機的に繋がってってっていう話なんです
ね。なるほど。
私僕が、ね、映画館で見た時も、ね、すごい感じたのは、途中までも僕もそうだけど、あなんかどうしようかなって感じでこうやって みんなそんな感じで見てるんですよ、
うん、
でそれがある瞬間になった時に
本当瞬間なんですよね、
もう観客もう一斉にねえー、って感じでこう起き上がる感じがね、そういう空気になって、主人公のびっくりした感じとこっちのびっくりした感じが全部ね一致してね、
縮小がね、
そこからもうすごかった。
へえ。僕もそれ分かった時に。
それは開始何分ぐらいなんですか。
開始？
あ、それは映画の時間的には
終盤です。
終盤。本当終盤。
あ、本当に。
分かった。それが分かった瞬間、こう数珠つなぎみたいに、ああそうだったんだって、これはやばいやばいと思ったら、やばいでしょって感じで画面が展開されて、もう。どうだほら泣きたいだろっていうぐらいな感じのことが展開されてって、もうすいません泣きましたっていうか、もう泣いたのあんな泣いたの初めてなんです
よ。
あんまり普段
で笠くんが泣くのもね
本当だ。
そう
ソウルサーファーでも泣かなかった。
血も涙もない男なんですけど、まあ去年の X のファーストジェネレーションのマグニートと、
はい、
あのプロフェッサー X が、
はい、
の感動的シーンがあったじゃないですか。僕あれ1位なんとなく選んだって言ったんですけど、あのグーって何でしたっけ、なんかでっかい送電灯みたいな
の
を動かすとき
に、アンテナみたいな
のを、あの時にマグニートは今まで要は 憎しみの力で発揮してたんだけど、あのプロフェッサー X がすごいお母さんとの幸せな時間を思い出させて、それによって本領を発揮させたんですよね。それで君はダメな人間なんかじゃないよって慰めてこうバーって泣くっていう、あそこでも泣いちゃったんですけど。
あ、そっか。俺はあれはね、本当機械で動かしてるアンテナをいいおじさんが必死な顔でこうやってるのが滑稽だな
って。どうですかこの正反対の意見。
心ないだせ。
そんな小泉さんがソウルサーファーで泣いていて、これまだ不思議なんで。
そうなんですね。
そうですね。
自分でも。お客さんの
あとりあえずこれで本編を締める挨拶を、
ええ、じゃあ
そういうわけで、ええ、2012年上半期映画ベスト10を発表させていただきました。
じゃあ花玉さんありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあまた下半期もよろしくお願いします。